右耳の付け根が痛くて、
うん。
マスクの紐で、
右だけ？
右だけ、そう。いつもね、右の上の付け根のところがマスクの紐で、なんか擦れてか、なんか炎症を起こして痛くなるのね。
うん。
左は無事なの。
うん。
なんで？
まあ、顔が歪んじゃったんじゃないかな。
そっか。歪んでるからか。
うん、まあ、平井さんってほら、ね、なんか、歯ぎしり症がね、
ああまあ、
ね、いろいろあったりとかして、まあ、どっかね、どっかバランスが、どっか平井さんってバランスが悪いんだと思うよ。
バランスが悪い。
平井さんという存在は。
あ、そうね。そうなのね。
で、その、バランスの悪さを自覚した上で、バランスを良くするように、こう、いろいろさ、
そうね。
努力してるわけでしょ？
平均台乗ったりとかね。
うん？
ええー。
そうなの？
一輪車乗ったりとかね。
あ、本当？
うん。
そうなの？
嘘。
うん、でしょうね、うん。そんな話聞いたことないよ。
でも、小学校の時は一輪車好きだったよ。
あ、本当？
うん、めっちゃ乗ってた。
あ、本当？
うん。朝、学校行ったら、一輪車って言って、一輪車乗って、で、しばらくして、で、授業始まるまで一輪車乗ってたりしたよ。
ええーうん、まあ、僕の友達にも、
うん、
その近所の日常的な移動手段が一輪車のやついたけどね。
ああ、本格的だね。
うん、もう一輪車を見ると、
うん、
あ、酒井くんって言ったかな。
酒井くん。
酒井くんがね、
うん、
思い浮かぶね、一輪車といえばね。
一輪車の酒井。
で、あとは、うん、僕も学校の授業で、
うん、
一輪車乗ろうとしてみて、
うん
乗れなくて、
うん、
その根本的な理由の一つが、
うん、
ずっとチンチンが痛い。
まあね。
ずっとチンチンが痛くて、
ちょうど負荷がかかるところだからね。
どう、
うん、
どう、あの本当にうまくちゃんと、うん、なんていうの、腰からバランスをとって、
うん、
で、その自転車に乗る要領と同じように、
うん、
うまくポジションを取れる、で乗れれば多分チンチンは痛くないんだけど、その前に練習段階から僕はも
う
とにかくチンチンが痛かったから、チンチンが痛すぎて乗れませんって。
うん、ああ。残念な。ちょっと、障害がね、
うん、
あったわけですね。
うん、そう。
でも一時期大人になってから乗ってなかった？
そうそう、うん。あのね、一輪車に挑戦する動画まだ YouTube には残ってますけど、
うん、その時は？
結局、うん、その動画の中にも、いてててって言った
。あ、ちんちんが痛いてててって言って、
うんああ。
そうだったのね。
ああ
うん、実は。
ちんちんの話がしたかったの。
え？いや、耳の痛みをね
ああ、
ちょっと分かってもらいたくてね。
ああそれで、
うん、それで、なんか、もうずっとそっち側だけになるから、
うん、
なんだろうって思って。でもなんか、疲れがね、溜まってくるとね、どうやら、その、右耳に出来物ができやすいらしくて、
あの
老廃物が溜まってね、
あの
ニキビみたいにね、ちょっとできてくるんだよね。
あ
多分それの亜種みたいな感じで、
あ
ちょっと右耳の付け根にね、
あ
こう炎症が起こってるんじゃないかなと。
まああとはあれじゃない？
うん、ん
いつも右側に立ってる人にすごい嫌悪感があるじゃん。
う
ん、
えどういうこと？うわ
あ、いや、だいたいさ、だいたいどんな仕事もさ、
うん、
こう、自然とポジションってあるじゃん。
う
ん、なんかその、営業に行く時でも、
うん、
まあ、その、まあ、上座下座とかいろんな計算もあるにはあるけど、
うん、
一番話しやすい立ち位置として、
うん、
なんか、僕の場合は左側に人が立ってくれるのが楽なんだけど、
はい、どうもー
そうそう。そういうのもあるじゃん。
うん、
で、立ち位置が変わると、だから違和感があるから、
うん、
一番やりやすい立ち位置に自然となるみたいなのあるじゃん。
漫才とかね。
だから、うん、平井さんの右側にいつも立ってる人がいて、で、その人のことが割と好きじゃなくて、で、右耳が、嫌だな、嫌だなーっていう反応で、
耳が逃げようとしてんの。
耳が、
嫌だーって閉じようとしてんの、こう。
そうそうそう。
パパ
まあ、耐えようとしてるんだけど、耐えようとして耐えきれなくて、炎症を起こしちゃってるんじゃない？
痛めつけてやるっつって。うん。
どうなの？
本体をね。
いつも右側に立ってる人。
右側に誰も立ってない。
誰も立ってないってことはないだろ。誰もいねえってことはねえだろ。
誰も立ってない。
うん。
っていうことは。
どういうこと？
どういうこと？
知らないよ。
まあ、多分ずれてるのかな？
まあ、あとはね、僕も今、収録しながら思ったけど、
うん、
その、職業病でそういう人もいるよね。で、本当に、あの、まあ、電話を、固定電話をよくかける人とかは、
うん、
ずっと同じ方で耳を受けたりするから、
はいはいはい、
そっちの耳ばっかり疲れるとか、で、その音響さんとかは結構ね、なんかいろんな場所でヘッドホンをしたりするけど、
うん、
片耳開けたりとかする癖があったりすると、
うん、
やっぱ片耳だけ負荷がかかるみたいなことはあったりするよね。
じゃあ何かかけてるのかな、僕。気づかないうちに。負荷。
うん。知らないけど。
そうか。
知らないよ。
知らないか。
うん。もうちょっと考えてみたら？
え？僕僕。
平井さんの普段の生活なんか僕が知ってるわけないんだから。
そうね。
僕が答えを導き出せるわけないじゃん。
そうね。
だけどもしかしたらと思って、こういうこともあるよねっていう話をするわけじゃん。
うん、
だから、その話の中から何かが見つけ出せそうだったらそれを拾ったらいいし。
うん、
考えたらどうなんだ、もうちょっと。
まあね、そんな。そんなこと言うとりますけども。
おうお
う、ええー。いや、季節はもうすっかり12月になりましたね。
うん、
うん、
うん。そうだ、ね、今日は、12月1日配信分ですからね。
そうですね。
はい。
うん。いや、この間ね、
うん、
とある収録でね、
お
クリスマスに関するものにね、関わらせてもらってね。
うん。
あとちょっと、発表はちょっと後になるかもしれないですけど。
うん。
なので、いやあ、すっかりクリスマスだなーと思って。
うん、
うん。いやあ、子供の頃クリスマスって、なんか、毎回やってました？なんか、パーティーとか。ケーキ買ってきて、ウェーイっつって。
やってた記憶はありますよ。
うん、うん、うん。
その、もうちゃんと物心ついた後に、
うん、
親に、プレゼントについて、
うん。
要求した記憶はありますよ。
あ、プレゼントをね、なんか枕元にね、サンタさんが置いてってくれるって言って、うちもやってもらってたんだけどね。うん。え、いくつまで信じてた？
ちょっと待って、ちょっと待って。
何？
本当にそれ僕に聞きたい話？
うん。え、何？何？
急に、急に、形式ばって、敬語になって話し始めましたけど。
うん。うん、え、カスヤさんって、信じてた方ですか？
いやー、僕はでも、
うん、
素直なこと言えば、
うん、
多分ね、サンタさんを心から信じたことはないんじゃない？それは、
そうなの？
僕の解釈で言うと、
うん、
三つ上、あ、学年で言うと三つ上、二つ上に兄貴がいますから、はいはい、物心ついて、僕が物心ついた頃に兄貴たちはもう小学生とかだったわけですよね。
うんうんうん、
だから、まあ、あともう昔からテレビとかを見るのも大好きでしたし、
うん、
そういうもんだよねっていう解釈が一番早かったんじゃない？
ああ、そっか、
うん。
まあ、上にね、お兄さんがいたら、
うん、
ちょっとその流れで。
多分もうスタート段階から、コージはクリスマス何買ってもらうのって。
ああ、
っていう多分、そういう話なんじゃない、うん、
そっかそっか。
多分ね。知らないけど。
あ、知らないんかい
知らないですよ。
ああ、まあ気がついたら、物心ついたら、あ、はい、サンタさん、け、みたいな。
はい、もうあとは、家がね、
うん、
会社やってたこともあり、
うん、
多分なんかいろいろそういう現実味が強かったんじゃないですかね。
サンタさんなんて幻だって言って。
まあ、そこまで考えないけど。
うん、ああ、そう、
うん。
そうなのね。
うん、
え、じゃあケーキは買って来てもらってたわけ？
ケーキ、まあ、ケンタッキーでね、
あ、
チキンバスケットみたいなやつを、うん、楽しく買ってもらった記憶はある
よね。ああ、そっか、ケンタッキーね、
うん。
うち、ケーキは買ってもらってたのね。
うん、
まあ、ケーキで、わ、クリスマスだって言って、
うん。
ケンタッキーどうだったかな？忘れちゃった。
そうなんだろうね。
ああ、そうだね。
うん。
うん。ああ、でもね、クリスマス、やっぱり、朝起きて、枕元にプレゼントが置いてあると、めっちゃ嬉しいよね。
そうね。うん、まあ、平井さんだから、
うん、
今年は、お餅サンタさんに、プレゼントを置いてもらえばいいんじゃない？
置いてもらえるかな？
置いてもらおうと思えば置いてもらえるよ。
そっか、置いてもらおうと思えば置いてもらえる。
じゃあ言っとくよ、今度お餅屋に会ったら。
あ、マジで？ちょっと言っといて。
クリスマスは何もないふりして、枕元にプレゼントを置いてみるのはどう？
って。うん。めっちゃ喜ぶと思うよって言っといて。
うん。
うん。
うん、でも平井さんって、割とそういうサプライズの演技とかは、できないと思うから、
え？
あ、カスヤ、あってな、なんか多分なっちゃうと思うから、それちょっとうまいこと。一回、うん、24日の夜は透かして、夜飲まないって言ったじゃんにしておいて、で、25日の夜とかに仕掛けるとか、ちょっとね、ひねりしないと ね、
あそうね、
平井さんというコンテンツを長年扱ってきた僕としては、うん、そんなにね、思ったように面白展開にはならないから、うん、ちょっと ひねり、工夫が必要だけどね、うん、っていう。
じゃあ、ちょっと、それも合わせて、言っといて、ちゃんと。
うん。
うん、じゃあ、ちょっと、心積もりをして。
心積もりしちゃうでしょ？
本当だ！ダメだ！
そういうところだよ。
そういうところか！
平井さんはそういうところだと思いますよ。
そうだね。ちょっと、忘れよ、忘れよ。うん。
うん。
いやー、今月何かあるのかな？
バカなのか、こいつ。
何かあったかな？
うん。
え？もういくつ寝ると？
うん。
うん。2022年も終わりだね。
うん。
うん。何かあったかな？
うん。
ね。
はい。
はい。
どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井雅之です。
まあ、前半に関してはね、ちょっと、後で反省会をしない、
うん。
ちょっと、
うん。ああ、うん、そうか。うん、そう、
ね。編集する僕は大変そうだ。
ああ、そう。
考えておかなきゃいけない。
そうですか。それはね。うん、
まあでも、平井さんがね、
うん、
なんだかわかんないけど、
うんうん、
僕のクリスマス感について、興味を持ってくれてるぐらい、
うんうん、
まあなんか僕に興味関心があるんだったら、
うん、
まあ今回はじゃあ平井さんからの質問には僕はもう何でも答えますよ。
あ、本当に？
うん。
じゃあ。
何でも聞きたいことがあったら聞いてくれれば。
う、ね、うん。そうね。そしたら、そのパーカーは、今着てるパーカーは、カスヤのオリジナルブランド。
そうですね。その件についてはちょっと今回は話せない。
あ、話さないの？何でも聞いてって言うから。
いやいや、それそうだけどさ、
そこの、じゃないの？
このパーカーの話、
うん。
するんだったらもう数ヶ月前だから。
ああ、そうなの
ね。ちょっと一番ひどいよね、なんか。何年か経って、思い出話として話すぐらいの厚さはまだ熟成されてないし。
ああ、そうだね。ちょっと。
かといって、今そう、今この話をしたいってほど新しくもないし。
ああ。時期早々だったわけね。
焦燥。
焦燥。早々、そう。そうか。
うん。
うんそうだったのね。
はい。もう今、話題チョイスがひどいと思う。
ああ、そうね。
うん。
じゃあ、そうだな。
まあ、あとね、
そうね、う
ん。それで言うと僕はもうあんなに、ツイッターなりで出してるのに平井さんがそこで聞くっていう。うん、結局平井さんが墓穴を掘った結果になるけどね。
そう？
うん。
いや、せっかく、
ね。僕のやってることは一つも見てないんだなと。
あ、見てる見てる。
何にも見てくれてないなと思って。
そんな、見てるよ。
うん、じゃあ他にもあるでしょ、
他に
も
ね。
そうね。
そうね。あ、ポケモンはやらないの？
やらないですね。
あ、なんで？
え？
なんで？
なんで？
え？興味ない感じなの？
なんでやるの？
え？新作が出たから。え、スイッチ持ってるんでしょ？
スイッチライトね。
ああ。
持ってますよ。うん、
え？今、何やってるの？
今、
うん、
ゲームは、特にやってないですよ、何も。
ああ、そうなのね、
うん。
スプラトゥーンも。
やってないですね。
特に。なんか、グッとくるのがなかったの？
そうね。僕は、割と、大学頃から、
うん、
ゲームよりも楽しいことにたくさん触れてるからかもしれないけど、
うんうんうん、
そもそもは高校時代に、その、日芸にね、 日芸に入るために僕は高校に入ったんですけど、
うん、
その日芸に行くために勉強もある程度しなきゃいけないってこともあり、
うん、
で、放送部が割と忙しかったこともあり、
うん、
ゲームをやってる暇ないなと思ってゲームやらなくなって、
うん、
そこからずーっとまあゲームそんなにやらなくて、
うん、
でもたまにゲームやりたくなった時に、その時期の新しいハードを買って、
うん、
でやる。でやって、
うん、
しばらくやったらやり終わったっつって、またゲームをやらない僕の日常に戻っていくみたいなパターンだから、今は、特にね、ちょっと前まではゲームやってたけど。
ああ、動物の森？
それはね、
うん、
3年前ぐらい、
ね。ああ、そんなにそんな前だっけ？
まあコロナ成り立ての2020年3月だから確か。
ああ。
一番熱くなって、そこで、もう、僕は現実逃避のために僕の島に行こうって思って、で、当時から、ニンテンドースイッチ、据え置き型ハードは買えなかったから、
うん、
どうしようかな。でもどうしてももう動物の森やらないと僕はコロナにかかる前に死んじゃうなって思って、
うん、
で買って丸1年ぐらいやって、
うん、
ちょうど丸1年やったぐらいでもういいかなって思ってやめて、でそこからしばらくやってなかった大昔の話ね、
うんうん、あそっか。
その後に2022年の秋ぐらいに、
うん、
ドラゴンクエスト10オフラインが出て、
あ
で、やるぞっつってやって、はいはい、
うん、
で、まあ、そこももう、一段落ついたんで、
うん、
今はやってないです。
ああ、そっか、
はい。
え？オフラインってことは、エンディングがあるってこと？
まあ、ある。
おう。エンディングまでやった。
はい。
ああ、感動した。
うん、うん。
おう。世界救った。
うん。
おー。そうなのね。
うん。
え、あれは
平井さんさ。
何？
そういうことじゃないんだよ。
え？何？何？どういうこと？え、聞きたいことっていうかな。
いや、まあ、平井さんのね、
うん、
今一番僕に聞きたいことがそうだとするんだったら、
うん、
じゃあ僕も平井さんに向けて、全力で、
うん、
お返しをしたいなという気持ちは、ありますよ、
うんうんうん。
ありますけど、
うん、
それがゲームの話なんだとしたら、
うん、
お前はやっぱりポンポコツ、ポンポコツだ。ポンポコツだ。
ポンポコツか。
ポンポコツ。
ポンポコツ。
が過ぎるからポンポコツだよ。
ああ、そんな称号を得られたわ
け、ね、うん、あんまり人のことを罵倒しないから。
うん、口が、口が。
このポンコツ目みたいなことを言おうとしたら、口が、いいのいいのいいのつって、慌てちゃってね。
うん。
うん。
そっかそっか、ポンポコツ。
そうだろ
う。うん。
平井さんが今ここで僕に何か今一番聞きたいことあるって言って聞くべきは一つしかないんだよ、
うんうん、えそうなの？
そうだろう。
えなんだ？
だって平井さんが言い出したんだから、
うん、ああ。
だって平井さんが言い出したんだから。
えそうなの？
そうだよ。
あ僕だっけ？
だって僕は、
うん、
話せる段階になったら、
うん、
もう自分のブログでも自分のツイキャスでも自分の YouTube でも、
うん、
もういち早く話したかったわけだから。なのに平井さんは俺の前で一番最初に話せよっていうことを言ったから、
うん、
だから僕はあそうなんですね、じゃあ、
うん、
我慢しようと思って。
あそっかそっか。
ここ、
うん、
しばらくは、
うん、
誰かに話してーなーって思いながら、でも平井さんと約束したしなーって思って大切に取っといた、
うん、
わけだから、
うん、
ここで平井さんが何を差し置いても一番に、ついに聞きたいことが聞けるねつって、
うん、
食いついてくれないとおかしいんだよ。
わかってるよ。わかってたよ。
わかってないよ。皆さん、リスナーの皆さんには見えてないけど、
うん、
この顔は全然普通にぼーっとしてるだけだよ。
わかってましたから。
嘘をつくのやめて。
わかって
素直に生きよう、平井さん。
うん、ごめんね。
うん。全然、
うん、
本当に平井さんは全然何にも考えてない。
あ、さっき気がついた。
バカなのかなって、
ね、うん。え、で、結果が来たの？
ほらね、それで、もう、全部端折って自分が言いたいことしか言わないでしょ？
あの、
運びの話を前回あんだけ僕は公開ダメ出ししたのに。
あの結果が来たの？
もう平井さんには期待しないことにするよ。今後一生。まあ、これまでに期待したことがあるのかどうかも定かではないけど。
そうなの？
平井さんって期待されたいタイプ？
そうね。
うん。
期待されたいね。
じゃあ期待もするから、期待裏切られたら僕がブータれるのも許してくれる？
うん。
ほんとね、
うん、
運びがね、
うん、
下手。
へへ。
下手だよ。
へへへ。ね。
うん。
で、
うん。
結果ね、
うん。
アレルギー検査のね、
うん。
結果が、来たんですね。
そうなんだよ。
おぉ。
ほんと。
やっと。
この収録の、
うん。
2週間ほど前にもう結果が出てたんですけども。
だいぶ、だいぶ前にね。
出たんですけども、
うん、
で、前回収録の直後ぐらいに、あ、まあ、まあね、うん、その時間軸はちょっとあれですけど、まあ、ね、まあ、随分僕は温めていたんだけど、
うん、
リスナーの皆さんとお約束をしました、
はいはい、
アレルギー検査、
うん、
行きましたよって話は前回してね。
うん、
で、いろいろ端折って、とにかく、あの前回の配信では、アレルギー検査に、ようやく行った、僕の、この気持ちを話したかったから、
うん、
まあ、割とそれまでの流れは、かなり割愛して、
うん、
アレルギー検査に行った日の話をしたんだけど、
うんうん、
改めてまとめておくとね、
うん、
改めてまとめておくと、ちょっともう忘れちゃってるんだけど、
もう忘れたんかい、
うん、おそらく、8年前、まあ、僕の記憶の中では、
うん、
8年前の、
うん、
11月。2014年の11月なんだよ、僕の記憶の中では。
うん。
8年前、2014年の11月、何があったか、わかる？
あれ、12周年？え？どっちだ？12年目？ 12 周年？え？
何言ってんの？
え？何？
周年で言ったら、8周年だよ。2006年からスタートしてんだから、我々。
あ、そうか、あれ？あ、違うか。
もう足し算引き算もできないし。
あれ？
寝てんの？
ああ、もうなんか。
寝てんのか、おい。
よくわかんなくなっちゃった。
考える力がもうないな。
ああ、もう。
こいつ。
え？
ちゃんと来る前にあんこを一口食ってから来ないからだよ。
あ、食べてきた。
じゃあもうお前はおしまいだ、本当に。
今日はアンパン食べてきた。
トーク番組できるテンションじゃないんだから。
ああ。ああ。
反省してくれる？
反省します。
2014年の11月にね。
うん。
名優高倉健さんがご逝去されたんです。
あ、そんな前だっけ？
はい。
ああ。そっか。そんな、それで？
うん。
うん。
で、僕の記憶の中では、
うん。
高倉健さんが、オレンジジュースをね、
うん、
とあるロケの合間に立ち寄った喫茶店で飲みたいって言って、で、その喫茶店にはオレンジジュースはそのパックに入ってるようなのしかなかったんだけど、
うん、
フレッシュ、100% オレンジジュースが飲みたいんだっていう話をして、
うん、
で、その喫茶店の人がじゃあ料理に出すオレンジをね、絞ってお出ししましょうかっつって、出したら、
うん、
うまいねって言って飲んでたんだ、みたいなエピソードが、
うん、
まあ、僕の記憶にはあって、
うん、
で、その番組を見てね、テレビを見て、うん、へーって思って、
うん、
まあ、何でもないけど、僕もオレンジジュース飲もうって思って、コンビニで 100% オレンジジュースを買ってきて、
うん、
で、高倉健が死んだんだーってなんとなく思いながら、
うん、
飲んだら、うわっ、うわっ、うわっってなって、
うん、
で、走馬灯のようなものが見えてね、そういえば小さい頃、
うん、
小さい僕がね、
うん、
親に向かって、
うん、
メロン食べると喉乾くーとかっつってて、
うん
うん、変わった子ねって言われて、
うん
で、まだもう、いろいろな記憶が蘇ってきてさ。
うん、
ずっと、なんか、体調悪いなって思った タイミングでは常に近くにはフルーツがあったなって思い返して、これがアレルギーだなって、体が僕の記憶よりも体が、細胞が思い出したわけですよ。今までのあれがアレルギー検査だったんですねって。
アレルギー検査？
アレルギー反応だったんですね。
おお、びっくりした。そんな、
そうそう。体も僕もびっくり
びっくりだ。僕もびっくりしちゃった。アレルギー検査だ、検査し続けてたの
よかっ
か。
たよ。平井さんが一言も漏らさず僕の話を聞いてくれててね。
聞いてるから。この疲れた右耳で
そう。
聞いてるから。
で、体がアレルギーだったんだってことに気づいて、もうじゃあここからもう無理だって思ってさ。で、そこからアレルギー反応はもう困るし、でも結局、まあ、フルーツ、まあ、アレルギー反応があることもあって、フルーツそんなに好きでもなかったし、じゃあ、まあまあまあ、フルーツ系を避けて暮らそうかなって思って、そこから何年も過ごしてきたんですよ。で、今回、まあずっと、いやいや言ってるけども、ちゃんと調べたいとは思ってんだよ。すごいめんどくさいなって思って言ってないけど、ちゃんと調べたいとは思ってんだよっていう
相
話
当
をして
ね。
て、で、結局、じゃあもう分かった。みんなに約束しようと。11月中にアレルギー検査は必ずするからって宣言をして、で、有言実行をしてね、11月にアレルギー検査をして、で、結果が出たわけですよ。で、この話を、絶対、今回の12月1日配信分の収録の時に、平井さんが、いえ、でも、自分が話したい話もあるにはあるけど、それよりも一番気になるのは、カセヤのアレルギー検査の結果だからさ、ぐらい聞かれるだろうなって思ってたから、しっかり話そうと思って、で、調べてたの。おそらくそうなんだけど、こう、裏付けというかね、一回ちょっと確信を持ちたかったから、調べてみようと思って、で、2014年頃の、まあ、2014年末、2015年頭ぐらいの、ポッドキャストをちょっと飛ばし飛ばし聞いてたの。どうも僕がちゃんと喋ってる様子がなくて、僕はただその飛ばし飛ばしだったから、聞き飛ばした可能性もあるにはあるんだけど、で、なんか、2015年がちょっとしたら、なんか、ほら、僕アレルギーとかじゃんとかっていう話してて、あ、そんな話もしてたねって平井さん、いや、中澤さんかな？が、なんか軽く受け流してて、あれ、僕話したの？話してないの？何なの？みたい
ど
な
っちどっち ってなった の？
感じになって、で、ツイッターでも自分のつぶやきをね、アレルギーとかで検索したら、2013年頃に、僕アレルギーかもみたいなこと書いてて、あれ、2013年なの？みたいな。
曖昧。
いや、だとしたら、高倉健の逝去の記録とずれるから、僕の記憶が改ざんされたの？ なに、どういうことなんだろうなって思って、でも、もう、その記憶を遡れないぐらい、7、8、9年前ぐらいに、アレルギー反応を僕は自覚して、で、そっから、アレルゲンだと思われるフルーツ系とかを避けて暮らしてきたわけよ。で、今回、検査したわけよ。じゃあ、もう結果が出たからね。これから、その結果を持って、丁寧に生きていこうと思いますよ。いや、それにしてもね。え？
どういうこと？
え？
言ってくれんじゃないの？
何を？
結果をよ。アレルギー検査の。
知りたいの？
知りたいよ。
さっきまで忘れてたのに。
忘れてた。気になる気になる。
どういうふうに聞きたい？圧が、どういうふうにも何も僕が説明しないと多分何も知らないもんね。
そうね。じゃあ、どういうふうにって、なんか、
あのね、
ランキング形式にとか？
結局、僕が検査したのは、なんか正式名称わかんないけど、その十何個かのアレルギー反応をチェックするキットだったわけ。で、そこにはベースとして、その、ハウスダストとか、ダニとか、で、あと、一年中出る花粉とかっていうのを調べられますよ、みたいのがあったわけですよ。で、その他に、 本人が希望する項目を選んでやっていいですよみたいなやつだったわけね。
うんうん、
で僕はじゃあまあ、今回特に食べ物のアレルギーに関して、
うん、
あるんだけど、
うん、
それをもっと正確どれくらいあるのかとか、
うん、
ないならないでじゃあ食べていいんですかとか、
うん、
そういうことを知りたくて検査をしたわけよ。
うん、はいはい。
で一番最初にね、とにかく僕の中で一番最初に爆発したと思われるアレルゲンであるオレンジは調べたいですと。
うん、
であとその直後ぐらいにトマトジュースを飲んで同じような反応が出たから、
うん、
おそらくトマトもそうなんで、
うん、
トマトも調べたいですと。
うん、
でそれにプラスしてそのまたしばらく後ぐらいか、
うん、
もっと前かもう記憶が錯綜してるんだけど、
うん、
アボカドを食べてで反応が出たんだよ。
うーん、
アボカドも多分あるから、
うん、
調べたいですと、
はいはいはい、
でその他で言うとどんどん記憶を遡って小さい頃に、まあ、メロンも言ってたけど、
うん、
スイカもなんかずっと違和感があったわけ。
あ、スイカも？
で、
うんうん、
スイカもあった気がするから、じゃあスイカも調べたいです、みたいな話をして、で言うと、リンゴも、リンゴって多分結構代表的なアレルゲンだね。指定されているアレルゲン表記をしなければいけない項目の一つになるぐらい、確かリンゴって結構強めなやつなわけですよ。リンゴはまあなんか、あと、いろんな食べ物に入るじゃん。
うん。
リンゴって。
確かにね。
だから、うん、じゃあリンゴもとりあえずは調べておきたいです。
うん。
つって。でもそんな感じだけど、でもあといくつかまだ選べるから、
うん、
もうなんか気になるもの全部選んどいてくださいね、みたいなこと言われたから。
うん。
うん、だとすると、フルーツ全体的にそんな別に好きな、なんかまあアレルギー反応があるからかもしれないけど、
うん、
体が先なのかもしれないけど、フルーツ全体はあんまり好きじゃないからそんなでもないんだけど、
うん、
マンゴーってすごく美味しいじゃん。
僕はちょっと同意しかねるけど。
あれマンゴーあんま好きじゃないの？
あれば食べるけど、そこまで、うん、
僕はね、その、まあ、爆発してない頃、
うん、
大学時代とかは、
うん、
マンゴープリンとか、
うん、
なんか食べて感動した記憶があってね。で、マンゴーは美味しかった記憶がかすかにあるから、
うん、
マンゴーを調べて食べられるんだったら食べたいなと思って。で、あと、それで言うと、なんか、ことあるごとに出てきやすい、イチゴも調べておきたいなと思って。
うん、
もうほんと、大体ね。
うん、
大体、クリスマスも誕生日でも、
うん、
ケーキ買いましょう。まあ、日本に結構特有な文化的なものあると思うんだけど、大体いちごショートケーキを代表とするじゃない。
はいはい。
で、チョコレートケーキですよって言ってても、結局、チョコレートベースで作ったいちごショートケーキだったりするじゃん。
乗っかってるね。
結局、いちごじゃーんみたいになったりもするから、いちご特別好きってわけでもないけど、でも、ことあるごとに登場して、
うん、
で、ことあるごとにイチゴちょっとっていうのもあれだから、
うん、
じゃあイチゴもちょっと調べておきたいねっていう感じで、で、項目を出して、
うん、
で、採血をして、
うん、
で、結果出て、
うん、
で、結果通りに行ったわけですよ。
うんうんうん、
でも、前行ったところと同じだから、
うん、
トイレの場所も知ってるし、
うん、
結構緊張はせずにね、
うん、
受付に行って、つって。まあ、受付に行くときは大体低めのな感じなんだけど、
うん、
結果を取りに来まして、つって、
うん。
で、まあ、もうすぐの LINE だから、改めての保険証の提示とかも特になく、
うん、
この診察券だけ出して、
うん、
お待ちください、つって言われて、わ、
うん、
かりました、つって。で、まあ、案の定1時間くらい待って。
すぐじゃないじゃん。
ここはずっと待つんだよなつって。
そうね、う
ん。で、その時はね、子供たちがいっぱい来てて、
あ
みんなでインフルエンザ予防接種しましょうの会っぽかった。
ああ。
だからもうみんなワイワイしてて、うん。で、その他にもなんか、子供連れがね、いっぱい来てたから。
うん。
すっごいもう、待合室とかでもね、ギャーギャー泣く声に、が聞こえてたから。
賑やかにね。
子供頑張られて思って。
うん。
で、僕はぼーっとしながら、待って、
うん。
うん。で、1時間過ぎたぐらいでね。
うん。
お呼ばれされたんで、入って、
うん、
どうも、つって、
うん、
赤瀬さん、つって、
うん、
お疲れ様でした、つって。
うん、
で、結果はこちらで、食べ物、アレルギー検査、全部大丈夫でしたね。
ちょっと待って、どういうこと？
え、平井さん。
え？
平井さん。
何？
僕もだよ。あのね、コントみたいなリアクションを、病院ですると思わなかった。え？大丈夫なんですか？大丈夫でしたね。え？
マジで？何も？
ただ、
うん、
あの、花粉は、全部、
うん、
その、まあ、豚草は弱めだけど、杉ヒノキとかは、花粉出てるんで、僕ここ数年、花粉症が収まってたから、
うん、
だいぶ、なんか、体質改善で和らいだのかなぐらい思ってたけど、
うん、
花粉は出てますから、花粉とかは、あの、症状とかが結構厳しいようだったら、うん、治療とかも考えられた方がいいと思います。
お
あ花粉は治ってないですね。で、えつって。食べ物大丈夫なんですか？はい。
お
お疲れ様でした。あ、マジか。
それは、
ってなりましてね。
びっくりやね。
ってなりまして。
うん。
でもちょっと僕はだから、なんて言うんだろう。灯籠感というかさ、逆に喪失感だよね。
ああ。今までの何やったんって。
そう。今までの何やったんみたいになりかけて、
うん。
で、まあ、その日はね、よく晴れた空だったんですけど、
うん、
終わったーと思って、家まで少しゆっくりめに歩きながらね。
うん。
なんだったんだろうと思ったわけよ。で、
うん、
ここからは、僕は医学ではなくて、
うん、
僕の体と一番付き合っている僕との対話というか、
うん、
分析解釈なんだけど、
うんうん、
でも実際、あんだけ出てたのは、アレルギー反応だという確信があるわけですよ。僕の細胞が言ってるから。
うん、そうね、
うん。僕の細胞がそう言ってんだったら、
うん、
もう誰が、どんな偉い人が何と言おうと、
うん、
それはもう僕の方が正しいわけ。僕の細胞がアレルギー反応ですよって言ったんだから。
うん、
だからそれは確かで、
うん、
で、しばらく、いや本当に7、8、9年ぐらい気をつけて、
うん、
ほとんど摂取しないぐらいで暮らしてきたわけですよ。
うん、そうね。
ずっとそんぐらい暮らしてきたから、
うん、
本当に体質改善したのかなと思って。
あ、取ってないから、
うん、
反応が出なかったんじゃないかと。
うん。
うん、
その、治ったのかなって思ってさ、
うん。
そんぐらい食べてなかったら、
うん、
まあ、だって、人間の細胞も、すべては数ヶ月ですべての細胞が入れ替わると言われてるわけですよ。
まあね。うん、
一応。だから、じゃあ、そうなのかなって。
うん、
もう内臓とか、全身をめぐる細胞が生まれ変わり、
うん、
生まれ変わ、第一生まれ変わりの後も、アレルゲンは避けて暮らしてるから、
うん、
第二生まれ変わり、第三生まれ変わりを繰り返して、
うん、
で、アレルギー反応を出してしまう自分に打ち勝って大丈夫になったってことなのかなって思って、
うん、カスヤバージョン 5.0 ぐらいな感じでね。
そうそうそう。で、うん、そんなことがあったのかなっていうのと、
うん、
もう一つは、
うん、
アレルギー反応ってね、
うん、
その本当体質的にアレルゲンを摂取して、反応が出ちゃうっていうのとは少し違って、
うん、
そのハウスダストとかだと、だからそのお部屋をこまめに掃除してたりしたら、結局大丈夫になったりする場合もあるみたいなわ
け。
で、その掃除をサボってるとアレルギー反応出ちゃうとか、
うん、
そのダニとかもまあ同じようなもんだよね。
うんうんうん、
で、いろいろな要素が噛み合って、で、体が悲鳴を上げるかのようにアレルギー反応が出たりするわけですよ。その、粘液系が荒れたりとか、
うん、
その、ジンマシンみたいなのが出たりとか、
うんうんうん、
まあ、いろいろするわけですよ、
うん。
で、その中でも、最 最も大きな要因と言われ、一部では言われているのが、
うん、
ストレスなんだよね。で、2013年、2014年頃とか、
うん、
僕、結構ストレスだったんだよね。
ああ。いろいろと、悩みが。
まあまあ、僕の人生大体、ずっとストレスにまみれているんだけど、
うん、
そう、ものすげえストレスのさなか、
うん、
で、そのダメージが、もう、ストレスダメージを受けた体に、
うん、
ややアレルゲンのものが触れて、
うん、
爆発したのかな。
ああ。
で、それで言うと、ここ最近は、
うん、
めっちゃストレスになる環境はやめますって言ってやめたりとかして、で、最近も、虚しさというストレスは消えることなくずっと僕のそばに居続けてはいますけど、
うん、
でも、まあまあまあそんなにしんどい、本当にしんどいなって思うストレスとかはない、
うん、
悠々自適ライフを暮らしてるから、
うんうんうん、
ストレスもなく、
うん、
で、これまでの蓄積ももう生まれ変わられ、
うん、
治ったのかなと
。よかったやん。
もしかしたら、うん、まあ、バリストレスを抱えることがあって、
うん、
その時に、また改めてね、何かを摂取すると、うん、体が過剰反応という形で、
うん、
もうダメだーみたいになって、うん、アレルギー反応になっちゃう可能性もなくはないんだけど、
うん、
何せね、
うん、
その段階としてさ、まあ、検査結果、陰性、偽陽性、陽性みたいなのがあるわけ。
ほうほうほう。
で、重度みたいな、こう、グラデーションがあるんだけど。
うん、
そのフルーツ系の今回調べた、まあ、トマト、オレンジ、イチゴ、リンゴ、マンゴー、アボカド、スイカは、
うん、
ゼロ陰性だから。
全くない。全く、大丈夫だったっていうこと？
まあ、全くと言っていいほどない。
ああ。
0.1 だから、
うん、
まあ、だから普通の人が持っている、多分レベル。
ああ。
だと思うんだよね。
そうなのね。
うん、
え、じゃあ、もう別に食べても問題はないってことよね。
だから、
うん、
ちょっと、そうなんだって思ってさ。
うん、え、なんか食べた？
そうなんだって思って、
うん、
僕は、もうすぐにね、
うん、
そのツイッターとかに、
うん、
アレルギー検査の結果を受けたんで、
うん、
これを食べましたみたいのをあげようかと思ったんだけど、
うん、
ちょっと、なんか言うなって言われて。俺より先に他の人に言うなって、
そんなそんな
言われてるし、もう、ここでした約束は絶対だから。
もう契約です
っつって。そうそう。だからちょっと言えないけど、
うん
まあ、ちょっと、と思って、
うん、
マンゴー味の野菜ジュースみたいのがね、
うん、
あったから、
うん、
ああ、そう、それで言うと、これまでも野菜ジュース飲みたいなって思う時も結構あったんだけど、
うん、
だいたい野菜ジュース甘みを出すために果汁を入れてあるわけですよ。
はいはい、
オレンジなり、
うん
まあ、リンゴなり、
うん、
なんなり甘み、果糖、フルーツの甘みで味を整えたりするから、
うん、
野菜ジュースも、まあ、あんまり飲まないな、みたいな感じで、あとトマトとか入られたら、それもダブルパンチみたいになっちゃうからね。
うん、
だから気をつけたんだけど、
うん、
野菜ジュースも飲んでいいんですと言うんだったら飲みたいなと。
うん、
で言うと、マンゴー味の野菜ジュースみたいなあったから、ちょっと飲んでみようかなと思って、
うん、
恐る恐る買ってきて、
うん、
いや本当はさ本当にもうその現場で誰かと話したいぐらいもう本当にこの結果を持って飲んでみますみたいなのをツイキャスとか、
うん、
YouTube ライブとかでもやりたいぐらいだったんですよ。だけどちょ誰にも言うなって言われてるから一人で飲んでみようと思って、
うんうん、
コープについでねパックの 1リットルパックのオレンジジュースだから。
え、そっち？
オレンジジュースじゃない、野菜ジュースだから。
あ、1リットルパックの買ったの？
それはそうですよ。
え、なんか、ミニサイズ、よくあるじゃん、ブリッ
ストローでビューって
飲むやつ、ね。そうそうそう。あっちじゃなくて、よかったの？
だってさ、
うん、
飲みたいんだから。
飲みたいのね。
僕は飲みたい。
飲みたいのね。
それはそうだよ。
あ、それは、自分のカスヤの。
だって、うん、まあ、これまでは、感覚値だったから、
うん、
だから、飲まない方がいいなって思って飲まないでいたわけじゃない、ずっと。
そうね。
で、検査結果で飲んじゃダメになったんだとしたら、うん、もう絶対一生飲まないぐらいにしようっていうぐらいの気持ちでいたわけじゃん。
うんうん、
だけど、お医者さんが検査結果を持って、だから一言も言わなかったんだよ。うん、まあまあ、ね、うん、ちょっとありますから、
うん、
なんか、過剰に摂取すると反応出る可能性もありますけど、うん、まあ多少だったら大丈夫ですよ、みたいな言い方が一切なくて、うん、食べ物大丈夫でしたね、だったから。
オールオッケーみたいな。
じゃあ大丈夫なんでしょって、うん、で、大丈夫なんだったら、
うん、
もう、大丈夫生活を満喫したいわけですよ、僕もこれからね。
うんうん、
で、さっきも言ったように、別に好きってわけでもないものもあったけど、
うん、
でもさっき言ったように、マンゴーは割と僕の中では好きな味だったから、
うん、
いいんだったらいいんでしょって思って。
うん。1リットル買ったのね。うんうん、
で、コップについてさ、
うん、
妙に緊張するよね、なんか。いいって言われてるけど。
あ、これ本当によ、良かったのみたいな、
うん。いいって言われてるけど、うん、いいの
っていう、うん。いや、嘘ですって言われたらもう、あーって言って。
一回ね、一回、その、検査結果の紙も、一回見直して、名前間違ってないな。うん、僕ので合ってるんだよな。
入れ違いになってるか、
そうね。取り違いだったら困るから。
そうね。
一回見直して、大丈夫って言われてるかと思って、
うん、
すっごく、飲んだわけですよ。
うん、
美味しい。
よかったね。
美味しかった。
うん、
で、まあ、僕の細胞が記憶している、
うん、
あの頃の意外が感とか、
うん、
喉が少しひりつく感じとかがなかったから、
うん、
これは、お医者さんよりも僕のことを本当にしている僕の細胞との、
うん、
検査結果だけど、細胞との検査結果だけど、
うん、
いや本当にあの時あったんだけど、治ったんだろうなって思って。よかったよかったって思ってさ。
そうね。
で、その後ね、
うん、
ちょっと、軽く飲みましょうかみたいな日があったから、
うん、
ちょっと飲みに行って、
うん、
で、そのいつも行っている居酒屋には、そのスライストマトになんか、シラスか何か乗っけた、トマトサラダみたいのがね。
はいはい。
あったわけよ、
うん。
で、前にその人とそこに行った時は、トマト食べたいっす。あ、カズヤさんトマトダメでしたっけって言って、あ、そんな、僕、まあまあまあ、食べたかったら食べてもいいんだけど、一応僕はトマトは食べないようにしてるから、って言って、遠慮してたところがあって、
うんうん、
で、まあまあ、あったなと思って。
うん、
でも僕トマト大丈夫らしいよっていうのを僕は知ってたから、
うん、
細胞から教えてもらってるから。うん、もう検査結果よりも細胞の話になっちゃって、大丈夫らしいから、だからね、まあ、ちょっと平井さんには一回謝んなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、その人には言った。全部じゃないけど、
うん、
検査結果があってね、
うん、
平井さんから言うなって言われてるから、まあ、言えない、誰にも言えないんだけど、
そんな。
でも、
うん、
その、まあ、結局、その人は、外部に繋がってるなんか発信媒体とかもないから、
あ、そうだね。
だからまあ、ちょっと、その、一つだけ言うと、トマト大丈夫だったみたいだから、うん、トマト食べたくないつって、じゃあ食べようつって、
うん、
で、トマト運ばれてきて、
うん、
まあ、でも妙な緊張感あるよね。トマトだな、
うん、これは
しばらく避けてた、
うん、
でもトマトに関しては割とトマトケチャップ系のものは少量ならと思って摂取はしてたわけ、
うん、
これまで、
うんうんうん、
だから、まあ、大丈夫だろうなと思うけど、でも、うん、もう本当にその果汁だと思われてたアレルゲンの、そのまま生トマトだから、
うん、
いや、怖いなって思いながら、
うん、
でもその緊張は隠してね、その友達には。トマトをパクパクって食べて。
うん。
うまい。
よかったね。
で、やっぱあの口論みたいな、うん、なんか、塩分ではないヒリヒリみたいなのがなかったから、口の中に。
うんうんうん。
やっぱだ治ったんだよ。
ああ。よかったじゃん。
だからね、
うん、
治ったんだと思う。
うん。
いや、本当に、ショックだよ。
何が？
だってさ、
うん。
まあまあ、ずっと言ってたわけじゃないけど、
うん。
七八年も寝かしてきた、
うん。
この、フルーツアレルギーというね、僕の、
うん。
まあちょっと、なんていうか、アレルギーとかさ、
うん。
まあちょっと中二病心をくすぐられるわけですよ。何かね、
持ってるぜ、俺は。
体に一つ傷を持ってたりとか、するさ、病弱キャラとかもちょっとあるじゃん。
これが俺のアイデンティティだっつって。
そう、アイデンティティの一部だなっていうのがあるからさ。
うん、
だから、しっかりとね、まあ、これからも、うん、まあなんか一部、そのね、うん、オレンジはダメでしたね、みたいな、トマトは大丈夫でしたね、みたいなところを、ちゃんと抱えたまま、
うん、
これから、まあアレルギー持ってるんですよね、っていうのを、で、僕は生きていこうという覚悟を持ってたのに、
うん、
ちょっと殴っちゃった。本当にね、もうちょっと、花粉症です。
本当は花粉症。
花粉症はあります。
うん、
花粉症それこそ、ね、その、花粉とかで、
うん、
いろいろやられてる時に、フルーツとか食べると、多分その、助長するみたいなところは多分あると思う。
うん
だけど、まあまあ、健康状態の時に、食べても、大丈夫です。ごめんなさい、ほんと。
よかったね。
いまいち、いまいちほんとね、だベストとは言えないよ、うん、この結果は。
そう。
なんか。
いや、落ちとしては最高じゃん。
いや、落ちてないよ、落ちないよね。落ちないよね、ほんと。
え、
まあ、大丈夫でしたって。
自分、アレルギー持ちなんで。
お蔵入りなんじゃねえか、これっていう話ですよ、マジで。
あ、そう。
ここまでも、なんかアレルギーだからつってさ、うん、避け続けてきたさ、
ね、
本当そのね、うん、制作会社員をやってた頃もさ、
うん、
あの、声優さん、出演声優さんの誕生日企画とかに、うん、ケーキとか出してさ、うん、もうせっかくだからみんなで食べましょうよとかつって、うん、ただちょっと僕、フルーツがあれなんで、すいませんとかって言ってきたのとかさ、
うん、
食べときゃよかったね
それな。ね
え、
うん。
でも今こ、今回の検査でダメだったら、うん、やっぱだからあの頃も食べなくて正解だったんだよって思えたのに、
うん
う
ん、
大丈夫でしたね。でも多分これは、
うん、
本当に今だからなんだよ。
うん、
だこの、2年前ぐらいとかに僕がストレスを超抱えてる時期とかだったら、
うん、
多分やっぱりもう出ちゃうんだよ。
あ、
きっと。で、しかも、だかその、うん、それまでの、何年も、アレルゲンを避け続けて、
うん、
体をいたわり続けた上での体質改善だから、
うん、
その当時、なんか、バカな前時代的な人とかが、その、なんか食ってりゃ治るんだよみたいな好き嫌いせずに食えみたいなことを言ってたら、
うん、
多分もっと症状悪化した可能性もやっぱあるわけですよ。
うん、
ちゃんと丁寧に自分と向き合って、
うん、
で、まあ、アレルギー反応出てるんだったら、取らない方がいいでしょうと、苦しい思いはしない方がいいでしょうって言って、うん、いたわり続けてきたこれまでの努力などの積み重ねによるアレルギー反応の消失だから。
そうね。
だから、
うん、
まあまあその今だから良かったねっていう話なんだけど。
うん、そうね、結果ないですっていう。
うん。
うん、
だからその結果大丈夫だって。だっていう話ってほら、もうクソほど意味ないじゃん。
これまでは何だったんだっていう。
うん。
うん、でもま
あ。夢落ちと同じぐらい最悪の落ちじゃん。
はっつって。
結果大丈夫でしたなんてさ。
僕にはアレルギーが、あ、なかったーって。
いや、本当だからもう、リスナーさんにもがっかりさせたら、ごめんねっていう。面白い展開にならなくてごめん。
面白くなくなっちゃった。逆に面白い。
面白くなくなっちゃった。 まあ、あと、花粉症には気をつけなきゃなと思う。
まずはそっちのね、うん。そっちの体質改善をね。
花粉はバリバリあるからね。うん、でも、ここ何年か本当に出てないんだよ、強く。まあ、家も出てないけど。
そのおかげかもしれない。
そうね、本当に、まあ、コロナになってから、花粉の時期問わず年中マスクをしてるからってのもあるから、ずっと花粉の症状は出てなくてね。だから大丈夫かなと思ったら、花粉症はダメで。気をつけた方がいいですねって言われたから、うん、そうっすね、つって。
じゃあ、これからはフルーツじゃなくて、うん、花粉に気をつけて生きていこう。そうそうそう。
花粉だけ気をつけて、行かなきゃいけないと。
うん、そうね。
あとはそのね、こう、落ちない話をして、
うん、
どうしようかなっていう番組の締めにもならないようにこれからも気をつけていきたい。
まあ、
うん、
よかったよかったって、めでたしめでたしで、締めよう、
うん。すっごいつまんない。打ち切りみたいな。連載打ち切りみたいな終わり方。大丈夫でした。
うん、春日先生の次回作にご期待ください。
ずーっと戦い続けてきた問題が大丈夫でした。
うん、
戦わなくてよくなりました。
ある意味大だ、ね。
また会う日までバイバイ。
そうね。
ええ。だからね、もう、この話は、
うん、
死ぬまで僕の汚点として残し続けてる。
そんな。そうかい、
はい、
うん、まあ何にせよね、
はい、
食べられるものが増えたからいいんじゃん、
まあ、
うん、
まあね、でもこの何年間かもう、うん、さほど困んなかったよね。
あ、そう、
さほど困んなかった。
そう、
あ、
じゃあ
たまにだから本当年に一にやるぐらいなんですよ、なんかね、
うん、
無性にトマト鍋みたいな食べたいなって思いながら、
うん、
まあでもトマト危険だからなーって思ったりとか、うん、まあなんか、なんだろうね。なんだろう。ないんだよ、でも思いつくのが本当にさ。そう、ね。特別困んなかったから。
うん、
ね、ほら、平井さん。
何？
この、その、
うん、
絵も言われぬ、ふにゃっとして着地をすると、受ける側も困るだろう。
そうね。
そういうことを僕はだから身をもって平井さんにも示していきたいよ。もう、なんでもない話、なんでもないという話を した後って、
うん、
もう、ちょっとなんか、で、これで終わるの？まあ、終わるしかないんだけど、
終わっていこう。
これで終わ、うわなんか、
終わっていこう。
なんか、
うん、
手応えない終わりになるじゃん。いや、そういう話をね、本当これからはなるべくしないように、
うん、
もうちょっとね、あの、うん、歯応えある話をしたいと思う。
そう。
うん。
そうね。
プロジェクトの説、雑談しよう。というわけで、お送りしてまいりました。今回の雑談しよう。今回もね、何も喋らなかったと同じ、
ぐらい。そんなことない、
ね。トークをね、1時間してまいりましたけど。
1時間
そろそろお別れのお時間です。
はい、皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は12月11日日曜日です。
はい、
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。やっと言えたことは好きでした。その日